ヨハネ16-25-28。私はこれらのことを比喩で話したが、もはや比喩では話さないで、あからさまに父のことをあなた方に話して聞かせる時が来るであろう。その日にはあなた方は私の名によって求めるであろう。私はあなた方のために父に願ってあげようとは言うまい。父ご自身があなた方を愛しておいでになるからである。それはあなた方が私を愛したため、また私が神の身元から来たことを信じたためである。私は父から出てきてこの世に来たが、またこの世を去って父のもとに行くのである。いよいよ十字架の時が来たことを知られた時、イエス様はご自分がこの世を去って父のもとに行かれるのだということを弟子たちにあからさまに話されました。ところが弟子たちはイエス様のおっしゃることを全然理解してませんね。ヨハネの16-17-18というところにこう書かれていました。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくすれば私を見なくなる。またしばらくすれば私に会えるであろう。と言われ、私の父のところに行くと言われたのは一体どういうことなのであろう。彼らはまた言った。しばらくすればと言われるのはどういうことか。私たちにはその言葉の意味がわからない。イエス様が一生懸命弟子たちに話していらっしゃるんですよ。なのに聞いている弟子たちはイエス様の方に向かないで、お互いに顔を見合わせまして、先生一体何のことを話してるんだい、お前わかるかい、いや俺にもわからない、などとこそこそと自分たち同士で話している、そんな状況が今日の箇所から思い浮かびますね。そんな弟子たちのことを私たち考えるとどうですか。弟子たち何やってんだ、ね、ちょっとイラッとしたりしませんか。けれども自らを振り返ってみますとどうでしょう。私たちもまたイエス様の心を知らないものだったな、そう思うのです。イエス様の言葉を理解してこなかったなということに気づくんです。で、イエス様がお話をなさっているこの時はまだ十字架と復活、また昇天と聖霊降臨の前です。ですから弟子たちがイエス様のお話ししていらっしゃることを完全に理解できなかったのも無理のないこと。でも私たちはどうでしょう。もうイエス様のあの十字架の救いの技が成し遂げられた後、復活の後に生きているんですよ。聖霊降臨の後、聖霊をいただいているのに、この弟子たちと同じようにもしイエス様の言葉に対して、聖書のお言葉に対してあまりにも無理解であったとしたら残念だと思います。グッドフライデーとイースター、イエス様の昇天日とペンテコステ、何年も何年も私たちはお祝いしてきながら、その意味を心に刻んでいないとしたらイエス様に対して申し訳ないと思います。もちろんイエス様は私たち死を知ることにおいて足らないところがある、そんな私たちを咎める、そんなお方ではありません。でも主がもし私たちを咎められるとしたら、私たちが主を知らないことよりも主を知ろうとしない、主を知ることを求めていない、そういうことだろうと思うのです。聖書にあなた方のうちに知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい、そうすれば与えられるであろう、ヤコブの 1-5 に書いてありますね。神様は私たちが願い求めることに対して、私たちが願い求めたら、お前こんなこともわからないのかと言ってお叱りになるんじゃないんです。そんなこともできないのかと言われるのでもありません。また願ったことに対して出し惜しみをなさるような方でもない。 私たちが願った以上のことをいつも神様は豊かに与えてくださる。ですから、どんなことでも安心して、神様、私を教えてください。主よ、私がもっとあなたを知ることができますように導いてください。そう願い求めていい、願い求めることができるんです。求めるなら必ず与えられます。で、イエス様に従って生きていく上で必要なほとんどのことというのは、このように神様に祈り求めていけば答えが与えられます。でも、人生の中にはすぐには答えが得られないいくつかの難しい問題があるというのも本当だと思います。中でも私たちを悩ませるものは何でしょうか？他の人の悪、世の中の悪に苦しめられる。そんな時に、なんでこんなことが起こるのか。そういう疑問ですね。自分が自分の罪のために苦しむとしたら、ある程度はその苦しみを我慢できます。納得することもできます。でも、身に覚えのないことで非難されたり、苦しめられたりするとき、いくら考えてもその理由や原因がわからないとき、苦しみは一層大きくなります。なぜ神様はこんなことが起こるのを許しておられるのか。なんか今度は神様を恨むような気持ち、神様を疑うような気持ちにさえなってくるのです。そんなとき、私たちが覚えておきたいことが二つあります。一つは、神様が愛と力を持ってこの世界を支配しておられるということです。で、信仰者たちはこれを摂理と呼びました。摂理というのは英語でプロビデンスと言いますね。これはラテン語でプロというのがありまして、これは前もって、ビデオというのは英語にもなってますけれども、ラテン語では見るという意味です。だから、摂理というのは神様が私たちのことを前もって見ていてくださるという意味になります。神様がアブラハムを試みて、イサクを生贄として捧げるように言われた、そのことが書かれています。アブラハムがイサクを縛って、焚き木の上に寝かせます。今まさにその担当をイサクに振り下ろそうとしたときに、神様はアブラハムに声をかけて、アブラハムを押しとどめて、イサクの代わりに捧げるべきお羊、他の動物をちゃんと用意してくださっていたんです。アブラハムはその動物を生贄に捧げて、神様を礼拝しました。そしてその場所をアドナイエレと呼びました。これは、主は見ておられるという意味です。神様は私たちの人生をいつも愛を持って見ていてくださる。私たちの明日のこと、将来のことまでも見ていてくださる。試練を耐えた者には勝利が与えられます。苦しみの向こうには喜びがあります。苦難の後には必ず栄光があります。神様はそうした勝利、喜び、栄光というものを私たちのために前もって備えてくださっているんです。同じ創世記の中に、創世記の最後の方にヨセフの物語が書かれています。ヨセフはお兄さんたちの妬みを買いました。そして殺されそうになるんですけれども、寸出のところで命だけは救われます。でも、エジプトに奴隷として売り飛ばされてしまうんです。でも、賢かったヨセフは、ヨセフを奴隷に買った主人にとても重んじられまして、家の中の一切のことを任せられるようになる。ひとときの幸いを得るんですが、でもそれもつかの間です。その主人の妻から誘惑されます。誘惑を断ったため、主人の妻の恨みを今度は買うことになる。牢獄につながれる。で、牢獄の中で実は、王様ですね、エジプトの王様はファラオって言いますが、そのファラオの高官に親切にしてやるんです。 で、自分を釈放してくれるように彼に頼んだんですが、ところがその人は自分が釈放されたらですね、喜んでしまって、ヨセフのことをすっかり忘れてしまう。ヨセフは、妬み、恨み、そして暴恩ですね、恩を忘れられる。まあそんなことなので、他の人の罪のために何度も何度も苦しめられるアップアンダウンの年月を送らなければなりませんでした。でも聖書を読んでごらんなさい。神様はいつもヨセフといたと書かれています。そして神様はヨセフをエジプトの王様ファラオの次に、それに次ぐ地位にまで引き上げてくださったのです。このヨセフの物語も神様が摂理、プロビデンスの神様であるということを教えているんです。私たちには先のことは見えません。今、目に見えることが全て。まあそう思ってしまう。今、恵まれていますとね、この先も同じ幸いがずっとずっと続くんだと思って油断をしてしまいます。逆に今とても辛い目に遭っていると、こういう辛いことがこれから先も続いていく。もう自分の人生の先は真っ暗だと、そういうふうに思ってしまって、絶望するということもあるでしょう。でも、神様は私たちとは違って、時間を超えて先のことを見ることができる。神様は実に私たちの人生の先を見ていてくださり、必要なものを今から備えてくださっているのです。ですから信仰者は自分の目には最悪の状況、そう見えるときも、神様は神に耐える者の人生を必ず導いてくださるんだ。神を愛する者のために万事を益としてくださるんだと信じるんです。摂理の神様を見上げることによって、自分が今苦しんでいるその苦しみから私たちは立ち上がるのです。イエス様はこの時十字架を前にしておられました。人々の救い主が人々によって退けられる。何一つ罪のない方が、妬み、憎しみ、裏切り、侮りなど、ありとあらゆる人間の罪によって苦しめられようとしている。神の御子が罪人になる。命の主が死なれる。ありえないことです。あってはならないことです。それがこれから十字架で起ころうとしています。でも、イエス様は十字架への道を歩まれましたね。なぜ？父なる神様が愛の御心を持って全てを治めておられる。これをご存知だったからです。一切のことを人々の救いのために用いてくださると信じたからです。そしてイエス様はそれに従われました。私たちもそのようでありたいと思います。さて、苦しみの日に私たちが覚えていなければならないこと、二つあると言いまして、一つお話しました。もう一つは、神様は必ずその苦しみの意味を私たちに知らせてくださる、必ず答えをくださるということです。イエス様は言われましたね。あからさまに父のことをあなた方に話して聞かせる時が来るであろう。その日その時は必ず来る。そう言われたんです。その日その時。それはイエス様の復活の日のことでしょう。あるいは弟子たちが聖霊をいただいて一切のことを示されたあのペンテコステの日でしょう。ペンテコステ、イエス様の十字架の前から見たら53日、52日。2ヶ月も経たないうちに弟子たちは十字架を前にしてイエス様が語られたその言葉、その時は分からなかったものを2ヶ月も経たないうちに全てを理解するようになったんです。神様は答えくださったのです。同じように私たちが人生の中で様々に疑問に思うこと、分からないこと、その問いへの答えも神様はその日を与えてください。その時を私たちにくださるのです。 グリーンランドに初めて宣教師が行って伝道しましたのは18世紀のことですね。で、その頃グリーンランドではエスキモーたちがクジラを捕まえてそれを命の糧にしていました。クジラは人々の食料源です。クジラから取れる油でそれが灯油になりまして、夜人々の家を明るくしました。ところが宣教師がやってきた年なんですが、人々はどんなに努力しても一匹のクジラも捕まえることができませんでした。やがて灯油もなくなりました。冬の長い夜の間、人々は暗闇の中で過ごさなければならなかったのです。いよいよ食べ物がなくなりまして、犬も一匹また一匹と殺されました。そこで人々は宣教師のところに行きまして、お前の神に頼んでクジラをくれるように、そう迫ったのです。もし願い通りクジラをくれなければ、それはキリスト教の宣教師がここで働くのを許した、そのことをこの土地の神々が怒っているからだ。その時はお前を崖から突き落としてやる。まあ崖から突き落として土地の神々の生贄にするという、そういう意味なんでしょうね。そう脅迫しました。宣教師はもちろん昼も夜も熱心に祈りました。でもクジラは一匹も取れませんでした。それで人々は宣教師を連れ出して崖から落として殺してしまったんです。しばらくして人々が宣教師の死骸を探しに行ったとき、その死骸のそばになんと一匹の巨大なクジラが横たわっていました。そしてこのクジラが人々を飢餓から救ったんです。人々はこの宣教師を葬り、彼のためにクジラの骨で作った十字架の墓標を建てました。人々は心から悔い改めて、この宣教師が伝えた神様の前にひざまずいたのです。この宣教師は一粒の麦になりました。で、彼は生きている間キリストのもとに誰一人導くことはできませんでした。伝道に失敗したかのように思ったでしょう。自分はなんでグリーンランドまで来たのか、なぜここで殉教しなければならないのか、やっぱりわからなかったかもしれません。でもその答えは彼が天に行った時に見つけ出したんです。人生の難問の中には天に行くまでは回答が出ないものがあります。でも私たちは天で与えられる答えを信仰によって先取りすることができます。今に至るまで多くの殉教者たち、また苦しむ人々は天国に行ってやっと答えをもらったんじゃなくって、天国で与えられる答えを先取りした。だから平安のうちに死を迎えることができたし、苦しみの中にあっても慰めをいただいて惜しく立つことができたんです。おそらくこの宣教師もその一人だったろうと思います。最後の晩餐の前にイエス様はペテロの足を洗おうとなさいました。その時ペテロは、主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか、そう言いまして足を引っ込みましたね。でイエス様はペテロに言われました。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。日本の古い言葉、文語訳の聖書でこうあります。我がなすことを何時今は知らず、後に悟るべし、後に悟るべし。私たちはその時々の状況にかき回されます。一体自分の周りで何が起こっているのか、自分がどこに向かっているのか、まあ分からなくなってしまうことがあります。でそんな時はね、むやみに動くのは危ないと思います。神様、私を導いてください、祈り確かな導きを得てからそこから進み出したいと思います。でこんな証を聞きました。ある人が初めての道をドライブしていた時です。 突然その深い霧に巻き込まれてしまいました。で、道路のその車線もよく見えない。これは危ないと思って、もうこわごわ運転したときに、地元のポリスカーがやってきまして、その人の前を走ってくれたんですね。で、その人はポリスカーのテールライトを見ながら、安全にその霧の中を通り抜けることができた。で、彼はその時に思いました。ああ、主イエス様もこのように霧の中の光となって、私の先を行って私の人生を導いてくださるんだな。彼はそのことを思って、主に感謝した。そういう証でした。皆さん、人生の霧は誰にでも襲ってきます。しかし霧は長くは続きません。必ず晴れる時が来ます。どんな深い霧の中でも主は私たちを導く光になってくださいます。霧が晴れた時、霧をくぐり抜けた時、私たちは神様の御心を知るでしょう。後に知るべし。苦しみの日には、いいえ苦しみの日にこそこの言葉を心に刻みましょう。霧の向こうに必ず答えがあります。その答えに向かって主は私たちを導いてくださいます。そのことを信じて一歩一歩進んでいきたいと、そう祈るのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは時として人生の難問に悩みます。しかしそんな時もあなたがすべてを治めておられ、私たちのために救いを用意してくださっておられます。どうぞ私たちにそのことを深く覚えさせてください。信仰によってあなたの答えを見出すことができますよう、私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。